れいわ愛川、安倍孝幸議員。問い、耐震改修促進計画の見直しについて。町長、耐震化に向けた取り組みを進める。建築物の耐震化は、阪神・淡路大震災をきっかけに制定された法律に基づき、本町は平成21年度に計画を策定し、その後、平成28年度と令和3年度に改定しています。令和8年度に見直し時期を迎えるため、令和7年度には、現行計画の成果の分析や法令との整合性の確認、他自治体の先進事例などを参考に耐震化に向けた取り組みを進めます。問い、第1号公園プールの在り方について。町長、全体の見合いの中で今後の在り方も含め総合的に検討する。第1号公園プールは昭和47年7月にオープンして以来、これまで52年間多くの町民に利用されてきました。しかし、少子高齢化の進行をはじめ、生活様式やスポーツの多様化などに加え、近年は酷暑の影響もあり、同プールの利用者は年々減少傾向となっています。また、設備の老朽化も進み、プール本体やプールサイドのゴムチップのほか、ろ過器や循環ポンプ、旧排水管などの改修が必要で、多額の維持経費が見込まれます。さらに、管理業務委託料などの運営経費についても、物価高騰の影響などにより増加傾向となっています。こうしたことから、令和7年度は運営を休止し、現在取り組んでいる第1号公園再整備事業の全体の見合いの中で、今後の在り方も含めて総合的に検討していきます。公明党佐藤理恵議員。問い、高齢者福祉の充実における生きがい対策の取り組みについて。町長、高齢者福祉の充実を図る。町では高齢者の生きがいを促進し、認知症予防や健康維持、フレイル予防に効果的な支援を行っています。令和7年度では、防災講話や趣味の教室、スポーツ大会、世代間交流事業を予定しています。また、アクティブシニア講座では、スマホ教室や和太鼓教室などを提供し、社会情勢やニーズに応じた新たな取り組みを進めます。さらに、シルバー人材センターや老人クラブの支援、地域活動の講師派遣を通じ、高齢者福祉の充実を図ります。問い、まちづくりと子育てに注力した未来へつなげる積極型予算になっていますが、町長の思い描く未来について。町長、ふるさと愛川の魅力を高め、常に郷土愛と情熱を持って取り組む。これまでも自然や産業を生かしたまちづくりを進め、地域資源と恵みを生かしながら、町民の皆さんに満足感が享受できるよう、誰一人取り残さないまちづくりに鋭意努力を続けています。また、子どもから高齢者まで、町民の誰もが健康で、笑顔で、触れ合い、あらゆる世代が安心して輝けるような社会の実現を目指します。また、水源地跡地を活用した拠点づくりや、桜の植栽プロジェクトにも取り組み、未来を見据えた中で、町内外からも多くの人や家族連れなど、子どもたちの明るい声が響き渡るような町となるよう、受け継がれてきた微風人心と自然を守り続け、計画行政の中でさまざまな地域資源を磨き上げながら、ふるさと愛川の魅力を高め、常に郷土愛と情熱を持って取り組みます。 日本共産党相川町議員団小林恵子議員。問い、第2号公園に隣接する水道道にパパイヤロードを設置する取り組みについて。町長、さまざまな工夫を凝らしながら憩いの場となる道路の景観形成と環境美化に努める。本町では第2号公園先から車検場ロータリーまでの区間にある水道道の中央分離帯5箇所、およそ2700平米を活用し、令和4年度から季節の草花を植栽するフラワーロードとして、道路の景観形成と環境美化に努めてきました。このフラワーロードのさらなる魅力の創出にあたり、令和7年度は趣向を凝らし、町農業委員会において、試行的に栽培の研究を行っているパパイヤを植栽し、季節の草花に加えて新たな彩りを添えたいと思います。また、植栽等にあたり、町農業委員会と連携し、適した土壌の整備や定期的な施肥と適度な水やりを行います。今後もパパイヤの生育などを検証し、さまざまな工夫を凝らしながら、景観形成と環境美化に努めます。問い、外国籍児童生徒への教育支援の考えについて。町長、引き続き支援の充実に努める。本町では、日本語指導を必要とする児童生徒が在籍する学校に対して、指導協力者を派遣し、母国語を交えた学習指導や、生活・学習面・家庭との連絡など、さまざまな指導を行います。令和6年度からは、入国したばかりの児童・生徒に対して、日本語指導を一定の期間、集中的に学習支援する日本語指導初期集中支援事業をスタートし、令和7年度は、その期間を2週間から4週間程度に拡大するなど、さらなる充実に努めます。いずれにしても、児童生徒が新たな環境に早く慣れ、不安を感じることがなく、楽しい学校生活が送れるよう、引き続き必要な支援の充実に努めます。まちいろアプリの紹介。本町を含む各自治体の広報誌を閲覧できる無料アプリ、まちいろでも、議会だより相川をお届けしています。二次元コードから専用ページにリンクしますので、ぜひご活用ください。QR コードがあります。声の議会だより。議会だよりは、相川町録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話 046-285-2111 内線 3792。
常任委員会での審査。条例議案や令和7年度当初予算の審議をより詳細に行うため、各常任委員会において現地調査及び質疑を行いましたので、その内容の一部を紹介します。総務建設常任委員会。付託された条例及び予算の審査は3月13日に補足説明と現地調査を実施し、18日および21日に各議案に対する質疑を行いました。町政70周年記念特別企画実施経費。問い、A 町70お楽しみ抽選会開催経費の詳細について。答え、この事業は町政70周年の PR を兼ねた抽選番号付き70周年記念レターを全世帯に配布し、抽選会を実施するもので、相川ブランド引換券等を景品として用意するほか、当選者 以外にも記念レターをご持参いただいた方には防災関連グッズを配布する予定です。経費の詳細は景品代965万円に加え、記念レターやアイカーブランド引換券の印刷経費5万3000円、記念レターや抽選当選通知にかかる郵送料178万7000円のほか、事業実施に伴う関係消耗品代やアイカーブランド引換券利用による事業者への振込手数料32万8000円を加え、合計1181万8000円を計上しました。排水管整備改良工事費。問い、町内4カ所の詳細について。答え、御瀬志田地区のバイパス管敷設工事は令和6年度に敷設したバイパス管敷設工事の続きとなり、志田第二排水池から志田第一排水池へ保水を行うことができる口径150ミリのバイパス管の敷設工事です。両排水池は相川町水道事業の主力施設であり、バイパス管の新設で安定した排水が図られます。教育民生常任委員会。付託された条例及び予算の審査は3月13日に補足説明と現地調査を実施し、19日及び24日に各議案に対する質疑を行いました。戸籍住民基本台帳一般管理費。問い、書かない窓口関連事業費の詳細について。答え、本事業は住民課窓口での諸手続き時に届出人のマイナンバーカードや免許証、在留カードの情報を機械で読み取り、住所、氏名、生年月日を印字した申請書や移動届を作成するシステムを導入するものです。申請書等の記入が不要となることで、利用者の利便性向上と誤記対応等を減らすことにより、窓口事務の効率化を推進します。事業費の詳細は、住民移動や諸証明発行受付用端末4台の導入委託料が656万9千円、マイナンバーカード関連の申請書を作成する自動申請書作成システム2台の導入業務委託料が405万5千円、書かない窓口システムの導入による窓口レイアウトの変更に伴い、窓口カウンターフロアパーテーションの購入費45万2千円、電源LAN配線設置等工事費が17万9千円で合計1125万5千円を計上しました。郷土資料館維持管理経費。問い、令和6年度より大幅増額となった理由について。答え、主に郷土資料館の照明器具をすべて LED へ取り替える工事を実施することによるものです。国へ意見書を提出。意見書の内容は一部抜粋して掲載しております。詳細はこちらからの QR コードがあります。国に私学助成の拡充を求める意見書の提出。賛成全員。国に私学助成の拡充を求める意見書。年収590万円以上世帯の学費負担軽減と私学の学費負担の自治体間格差解消を目指し、国の責任で授業料無償化世帯支給対象拡大などの学充が求められる。一方、私立学校の経常費助成金の大幅な増額も必要である。とりわけ、私立学校においては、少人数学級と専任教諭増の実現は早急に取り組まなければならない喫緊の課題である。 私立学校が公教育として重要な役割を担っている立場から、1975年私立学校振興助成法成立時の付帯決議に記された2分の1助成を速やかに実現されることを強く求める。憲法第26条等教育基本法子どもの権利条約の理念に基づき、講師の学費格差をさらに改善し、すべての子どもたちに学ぶ権利を保障するため、私学助成の一層の増額を要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和7年3月3日内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣殿。 QR コードがあります。再審法改正を求める意見書の提出。賛成全員。再審法改正を求める意見書。冤罪は最大の人権侵害の一つである。冤罪被害者を救済するためには、捜査機関の手元にある証拠を利用できるよう、これを開示させる仕組みが必要であるが、現行の再審に係る規定にはそのことを定めた明文の規定が存在せず、再審請求手続きにおいて証拠開示がなされる制度的保障はない。再審開始決定といういわば中間的な判断に対して検察官の不服申し立てを認めることは法改正により制限するべきである。冤罪被害者を早く確実に救済するために、次の事項を含む再審法を速やかに改正するよう強く要望するものである。1、再審請求手続きにおける証拠開示を制度化すること。2、再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを禁止すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和7年3月27日衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣殿。 QR コードがあります。選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出。賛成9人、反対4人。選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書。政府は通称使用の拡大に向けた取り組みを進めているが、ダブルネームを使い分ける負担や管理コストの増加、さらに国際社会での混乱を招いている。選択的夫婦別姓制度はこうした問題を解決し、誰も改正による不利益、苦痛を感じることなく結婚、出産でき、老後も法的な家族として支え合い、さらには自分の名前で生きたいという人権かつ個人のアイデンティティを尊重できる社会の実現のためにも、選択的夫婦別姓を家族の在り方の議論としてではなく、国民一人一人が活躍できる社会を実現することは国の責務である。国会及び政府においてこうした社会状況を真摯に受け止め、民法を改正し選択的夫婦別姓の法制化することを強く求める。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和7年3月27日衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣殿。 QR コードがあります。
討論。各会派が町長提出議案に対する討論を行いました。一部を紹介します。なお、議会における討論とは、提出された議案に対して 賛成、反対の旨とその理由を述べて、他の議員を自己の意思に賛同させることを目的とする発言のことです。賛成。相川の新時代、熊坂健太郎議員。全議案に対し、賛成の立場で意見等を交えながら討論。マイナンバーカードなどの本人確認書類を利用し、申請書に住所、氏名、生年月日が印字されることで、申請書類作成の負担軽減や受付時間の短縮などが図られるため、書かない窓口の早期導入を期待しています。桜台小沢線、憩いのベンチ設置について、令和6年12月定例会の一般質問で提言後、すぐに予算化した姿勢を評価します。高齢者だけでなく、町民が歩いて暮らせる街づくりへの一助になるように期待します。新年度から新たに、地域住民の助け合い活動の推進の一環として、外出支援事業を展開され、高齢者を地域で助け合う取り組みは、ますます重要になると思いますので、評価します。賛成。令和愛川、安倍孝之議員。全議案に対し、賛成の立場で意見等を交えながら討論。本庁では、病児保育事業費補助金や、小中学校修学旅行補助金、学校給食における物価高騰対策をはじめ、高齢者においては、バス割引乗車券購入費助成、及びタクシー助成や、助け合い外出支援推進事業を展開します。また、若年がん患者在宅療養支援事業や、半原文書長寿命化改修工事をはじめ、スムーズな救急搬送が行えるマイナ救急実証事業への参加、犯罪の未然防止のための住宅用防犯対策助成金など、数多くの新規事業を予定し、予算編成方針に示された町の活力や魅力を高め、安心して暮らすことができ、明るい未来を紡ぐ町民本位の事業へ重点的に配分がされていることを評価します。賛成、公明党、岸上敦子議員。全議案に対し、賛成の立場で意見等を交えながら討論。町政70周年記念事業では、プレゼント抽選会や、町観光キャラクター、愛ちゃんとの写真撮影コーナーを設置する愛川公園つつじ祭り等の4つの冠事業、1人3000円分の地域振興券を全町民に配布する事業ほか、7つの特別企画、NHK 全国放送公開番組の公開収録、ほか4つの民間事業者等との連携事業が展開されます。地域の皆様と70周年を共に祝うことは大変意義深いものと感じています。防災訓練事業では水害を想定した総合防災訓練が実施されます。一人でも多くの方がこの訓練に参加できるよう周知徹底をお願いします。防災関連において会派で視察したトイレトレーラーは自治体、企業、団体が連携し、相互にトイレ設備を貸し借りできる仕組みで、被災地の劣悪な環境による災害関連死を防ぐことも期待されており、導入を検討されますことを切に願います。賛成、日本共産党愛川町議員団、鈴木真一議員。国民健康保険および後期高齢者医療特別会計の予算案を除き、賛成の立場で討論。厚木愛好環境施設組合の ごみ中間処理施設が令和7年12月から稼働することに伴い、粗大ごみ等運搬業務委託料を3月までの4ヶ月間、1日1往復分見込んでいますが、同時に購入する重機の機能を最大限活用し、経費の節減を期待します。第1号公園の再整備をはじめ、第2号公園の屋外トイレ、外壁等、塗装や暖房温水洗浄機付きの便座に変更のほか、田代運動公園、自由広場、屋外トイレの洋式化など、利便性向上が図られることは大いに評価します。第2号公園に設置されたバスケットゴールは、他地区への設置希望もあることから、田代運動公園や旧半原水源地跡地内への設置検討を要請します。半原文書庁舎長寿明化改修事業は、消防職員が万全の体制で職務遂行及び機能性や即応能力の向上が図られることが期待できます。令和7年第1回2月臨時会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号。町長提出第1号。案件。令和6年度愛川町一般会計補正予算第5号。議決結果。可決。令和7年第1回3月定例会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第2号、監査委員の選任について、同意。町長提出第3号、愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第4号、愛川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第5号、愛川町税条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第7号、愛川町土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例を廃止する条例の制定について、可決。町長提出第8号、愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第9号、愛川町消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第10号、令和6年度愛川町一般会計補正予算第6号、可決。町長提出第11号、令和6年度愛川町国民健康保険特別会計補正予算第2号、可決。町長提出第13号、令和6年度愛川町介護保険特別会計補正予算第3号、可決。町長提出第14号、令和6年度愛川町公共下水道事業会計補正予算第2号、可決。町長提出第15号、令和7年度愛川町一般会計予算、可決。町長提出第18号、令和7年度愛川町介護保険特別会計予算、可決。町長提出第19号、令和7年度愛川町公共下水道事業会計予算、可決。町長提出第20号、令和7年度 相川町水道事業会計予算可決。町長提出第21号工事請負契約の変更について、令和6年度平山下平線第一工区改良工事可決。町長提出第22号町道路線の廃止について可決。町長提出第23号町道路線の認定について可決。町長提出第24号令和6年度相川町一般会計補正予算第7号可決。陳情第1号再審法改正を求める意見書採択に関する陳情採択。議員提出第1号相川町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について可決。議員提出第2号国に私学助成の拡充を求める意見書の提出について可決。議員提出第3号再審法改正を求める意見書の提出について可決。意見が分かれた議案。議案番号、議案等の件名、議員名、議決結果の順に読みます。なお、公明党井出和美議長は採決に加わりません。町長提出第6号相川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について賛成。相川の新時代、渡辺元井、山中雅樹、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、公明党、佐藤理恵、岸上敦子、令和相川、加谷孝之、小島総一郎、安倍孝之、反対、日本共産党、相川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、可決。町長提出第12号令和6年度相川町後期高齢者医療特別会計補正予算第2号賛成。渡辺元井、山中雅樹、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、佐藤理恵、岸上敦子、加谷孝之、小島総一郎、安倍孝之、反対、鈴木真一、井上博明、小林恵子、可決。町長提出第16号令和7年度相川町国民健康保険特別会計予算賛成。渡辺元井、山中雅樹、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、佐藤理恵、岸上敦子、加谷孝之、小島総一郎、安倍孝之、反対、鈴木真一、井上博明、小林恵子、可決。町長提出第17号令和7年度相川町後期高齢者医療特別会計予算賛成。渡辺元井、山中雅樹、花上勲、熊坂健太郎、加谷博夢、佐藤理恵、岸上敦子、加谷孝之、小島総一郎、安倍孝之、反対、鈴木真一、井上博明、小林恵子、可決。陳情第7号選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を国に提出することを要望する陳情賛成。渡辺元井、 山中正樹、熊坂健太郎、加谷博夢、佐藤理恵、岸上敦子、鈴木真一、井上弘明、小林恵子。反対、花上勲、加谷隆之、小島宗一郎、阿部隆之。採択。議員提出第4号。選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出について。賛成。渡辺元井、山中正樹、熊坂健太郎、加谷博夢、佐藤理恵、岸上敦子、鈴木真一、井上弘明、小林恵子。反対、花上勲、加谷隆之、小島宗一郎、阿部隆之。可決。議員提出第5号。旧姓の通称使用法制化を求める意見書の提出について。賛成、花上勲、加谷隆之、小島宗一郎、阿部隆之。反対、渡辺元井、山中正樹、熊坂健太郎、加谷博夢、佐藤理恵、岸上敦子、鈴木真一、井上弘明、小林恵子。否決。なお、議案の内容は2ページから4ページを参照。